Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで今週は待ちに待ったゴールデンウィークの週でございます。皆さんね、行楽の計画とかいろいろ立てていらっしゃいますでしょうか。月火を休むと9連休ということで、今年も大型連休になっておりますが、そんな週にこの方ご紹介をしたいと思います。今日のゲストこの方です。
ルカです。よろしくお願いします。
ルカ、Best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲストルカさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あれは今年の2月だったでしょうか。
そうですね、
歌歌2017という、はいはい、イベント DJ のビス東京ライブも協賛をさせていただいているイベントがありまして、
はい、
そこにアーティスト出演アーティストとしてお越しになっていらっしゃいまして、はい、以前1、2回お会いしたことは
そうですね、あります
。ライブに行った時に、
はい、
のびーでございます、ルカでございますっていう感じでご挨拶だけさせていただいてたんですけども、
はい、
しっかりとこうお話をする機会なくてですね。
そうですね、はい、なかったですね。
でその歌うたの、まあ、打ち上げのところとか、はい、楽屋とかで、
はい、
あーどうもどうも、初めまして、こんな美人な方いらっしゃるんですねっていう話をしてたわけなんですけれども、
そこでしっかりお話しさせていただきましたね。
そうなんですよ。で、あ、もうじゃあ近々番組にぜひお越しくださいみたいな話を、うんうんうん、させていただいて、今日ついに登場していただくと、
はい、呼んでいただいてありがとうございます。
ところでね、リスナーの方が多いこのゴールデンウィークを選んで、
ありがとうございます、
ルカさんをお招きをしたというところでございますけれども、はい、そうは言いつつルカさんのお名前ちょっと初めて聞くなというリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、はい、普段やってる感じでこう自己紹介というかお願いをしてもよろしいでしょうか。
はい、都内でライブ活動をしております、相撲好き野球好きシンガーソングライタールカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 RUCA でルカさん。
はい、そうです。
相撲好き野球好き。
相撲好き野球好きです。
お、それはまたなんでですか。
なんでですかな。でも私の同級生に力士がおりまして、
うん、同級生に力士がいる、
はい、
男性ですよね。
そうです、
そうですよね。
そうです。で、はい、それきっかけで私の周りがすごく相撲好きが多くてですね、10人とかで行ったり。
え、すごいですね。
そうです、相撲の会というラインもありまして。
相撲の会というラインがある。
場所中は、はい、毎日本当に目を離すと何十件も溜まってたりとか。
でも相撲女子みたいなのが今カテゴリー的にあるみたいですね。
そうですね、
数女。数女っていうんですか。
数女、はい、
なんか酸っぱそうですねそれ。
相撲女子、相撲女、数女なんだと思います。
そういうことか、
は
い、へ、
酸っぱいものではない。
酸っぱいものではないですね。
はい、
数女っていうんですね。なんかそれは知らなかったです。
でも数女の皆様はもう本当に知識がすごくて、
はい、
私そこまで及んでないのでちょっと数女とまではまだ名乗れないんですけど。
ルカ的相撲の魅力は何ですか。
なんかもうフェスみたいなんですよ。
フェス。
はい、
稀勢の里来たーみたいな。
そうです、そうです。とかもう本当に、その幕内力士じゃなくて、
はい、
もっと下の力士の方とかを見たかったら朝からやってるので、
うんうん、
1日 で6時終わりは6時なんですけど。
あ、そう、6時で決まってるんですかね。
決まってます。
へ
ー。なんですけど朝からずっとやってます。
でも弁当食べながら見たりするんですもんね。あれ、
それはお弁当食べながら見てる席はいいところの席ですね。
あ、そうなんですね。
はい。でも私もは上の方の席なんですけど、もうそこも飲食自由で、で地下にあのちゃんこが250円でちゃんこが食べられたりする。それはこう
国技館ですか。
そうです、国技館は。あ、国技館しか行ったことないんですけど、はい、国技館はそうで、その部屋が今週はこの部屋とか、部屋が作るちゃんこ、
相撲部屋が、
相撲部屋が、はい、
なんとか部屋の
ちゃんこ、はい、ここの部屋のちゃんことか。
へえ。
そうなんですよ。それをみんなで食べて、でプリクラを撮って、国技館の中にプリクラがあるので、
プリクラがある、はいはいはい、
を撮って。
最近プリクラ撮ってないですけどね、もう
でも、あ、最近のプリクラじゃないので目は大きくならないやつなんですけど
ちょっと古いやつ
で力士さんと一緒に写れるっていう。
なるほどなるほど。それは萌えポイントですね。
萌えポイントです、かなり。で撮って、はい、見て、でもう下にスタンバってる子もいて、入り待ち出待ち誰々来るよとかも。
そういうことか力士の方が来る。
そうですそうです。取り組み終わったら走り回ってます、国技館を。
すごい。あ、そうか、そういう意味では出入り自由じゃないですけど、こう席にずっといなくてもいいわけですね。
あ、そうですそうです。
へえ、一日やってるから。
そうです。でマス席とかは結構出たりするのが大変なんですけど、うん、私はもう本当に2階席の上の方の安いチケットの、は
い
は
い
は
い、安いチケット、
はい、まあ、やっぱマス席とかちょっと手が届かない。
は、
ま、あの家族で行ったり母とかが取ってくれるときはちょっと高いところに、
はい、
行くんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。お土産とかまでついてくるんですよね、マス席とかって。
そうですそうです、ついてきます、
ね、自分で相撲取ったりはしないんですよね。
しません。相撲取ったことない。あ、姉とあるかな。姉と
ライブ中一回やってみたらいいじゃないですか。
いや
女性ファンはあのルカと相撲が取れますって。
あ、女性ファンはですね。
女性ファンは、
そうしたらもう 何人か、まあ、ちらほらって感じなので。
そうもっとこう女性ファンを増やすっていう意味で。
あ、いいですね。
相撲が取れますって。
もうそれ大丈夫ですから、出禁になりませんか、ライブハウス。
ライブハウスによるでしょうね。
配線とかぐちゃぐちゃない。
怒られそうな感じですけど。
怒られそうですね。
はい、ルカさんを今日ゲストにお迎えをしております、はい、ルカさん自身の音楽活動ってできれば今どれぐらいですか。
そうですね、もう私小さい時子役をやっていまして。
女優さんだったっていうこと。
女優さんではないんですけど、子役事務所に入っていまして、
はい、
で、まあ、演技をするのがあんまり好きじゃなかったんですけど
それは、ま、あのお父さんお母さんが やりなさいルカちゃんって言って。
いや全然違います、私がやりたいって言ったみたいで、きっかけはアニーなんですよ。
あ、
アニーを受けたくて、ていうかあの学校に、小学校に、うん、そういうの活動をやってた子がいっぱいいて、普通の学校だったんですけど、
はい、
区立ので、それで私もあの子みたいなのやりたいって言って、うん、で母になんかこの事務所入りたいってやったみたいです。
へ
あんまり覚えてないんですけど。でもあのずっとタップダンスやってたり、ダンスはやっていて、小さい頃から、4歳の時から。
4歳からタップダンスってできるんですか。
できますね、やってましたね。
すごい、
はい、なのでなんかまあそういう自然とそういう活動してる子と会うことが多くて、うん、で子役をやっていて、うん、でその時もやっぱりその演技とかではなく、歌ったり踊ったりの、あのパフォーマンス集団でデビューしたんですね。なので全く演技はしてないんですけど。
そか。
でも子役の寄せ集めの26人ぐらいの集団でデビューしたので、
はいはい、
その当時の売れっ子の子役の子たちとグループを組んでやってまして。
今も活動してる人いますか。
いますいます。
あ、そう
よ、はい、
すごい。
これ言ってカットとかできるんですか。
あ、全然でき
ます。岡本図のボーカルのショーが一緒でした。
岡本図の、あ、そうですか。
そうです。でもこれ多分オフィシャルにはしてたので。
へー、すごい。
そう、でもあとまあ 何人かいますけど、そんな感じでやってて、
うん、
小学校6年生までやってました。
子役の
活動をやってました。
活動をやっていて、
はい、中学校は3年間はちょっと
お休み
して、うんうんうん、まあでもそれでもやっぱり吹奏楽やったりして、音楽が好きなのでやって、で高校生になってからバンドを組みましたね。
はあ、バンドを組もうって思ったの、なんか憧れがあったんですか。
いや、それはなんかあの音楽大学の、うん、ファンクバンド、
うん、
十何人いるファンクバンドの方に、はい、声をかけていただいて、
はい、
それのボーカルに入ったんですよ。
ほう。
なんでなんかそれも
オーディションを受けて
っていう、いや高校の同級生が、うん、なんか一緒にカラオケ行ったりしてて、 歌うまいよねみたいなこと言ってて、まあ、歌好きだしやってたからねみたいなこと言って、で部活でなんかバンドとかをやってたんですけど、はい、まあ、その同級生の子が私の歌をなんかその大学生の友達にバイト先の知り合いに聞かせたかなんかで、
うんうん、いいじゃんこの子って、
でたまたまボーカル抜けたんだけどこの子誘えないみたいな感じで、
へー、なんかすごい巡り合わせですね。そこ
そうですね、
そこからじゃあバンド活動が始まり、
そうです、それで新生堂チャンスっていうオーディションでボーカリスト賞をもらって、うんうん、それからなんかあちょっとなんかレコード会社さんとかのオーディション受けてみようかなみたいな感じで、高校2年生とかでなんか自分で応募したりしましたね。
なるほど。いや、まあ、でもそんなわけで、まあ、ルカさんとはもう僕が一方的に知ってる歴は結構長いんですけれども、はい、初めてお越しをいただいたということで、ですね、はい、曲をがっつりお届けをしていこうと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
この Leaping to Yourself という、はい、
アルバム、ファーストミニアルバムです。
ファーストミニアルバムです、
ね、4曲入りの、
はい、ファーストミニアルバムをお持ちをいただきました、
はい、3月にリリースさせていただきました。
この間ですよね、
はい、
ついこの間のライブでございますけれども、
そうなんですよ、
ライブ大盛況だったそうで、
はい、
ね、
もうワンマン、久しぶりのワンマンライブだったんですけど、うん、すごく大成功に終わらせていただきました、うん、お客さんにも楽しんでいただけたみたいで、
私も寄せていただきましたけども素晴らしかったです、
ありがとうございます、
はい、でこの最新のミニアルバムから、
はいはい、
今日はなんと大盤振る舞い全曲をお届けしていく、
ありがとうございます
オンエアでは全曲をお届けをしていくんですが、まず一番最初リードタイトルのナンバーですね、
はい、
Leaping to Yourself というナンバーをお届けしていくんですが、どういうナンバーでしょうか、
はい、自分を解き放てというサブタイトルがついておりまして、う
ん、はい、
もうこう日々のいらないしがらみとか常識とか全部こう吹き飛ばして、うん、がんじがらめになっているものをですね、うん、全部こう剥がして前を向いて明るい未来を見て歩いていこうという、うんうん、そんな思いで書いた曲です。
お届けしてまいりましょう、はい、ルカさんで Leaping to Yourself。
The best variety of the music of tomorrow。
お届けいたしましたナンバー、ルカさん Leaping to Yourself というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
ど真ん中の J-POP の、
はい、
いい声ですね。
いや嬉しいです。
なんかなんて言うんですかね、水のイメージなんですけど僕の中で、
そんな初めて言われた
声がですね、
あ、
うん、なんかそのフレッシュな感じがしてい
いなみたいな感じがするんですが、ありが
とうございます、するんですが、
はい、
自分で曲を当然作られてですよね、
はい、作ってます。この Leaping to Yourself も作りました。
シンガーソングライター、
はい、
曲を作り始めたのはいつですか、そのバンド活動を始めてすぐぐらいとか、そんな感じ。
いや全然全然、二十歳過ぎてとかですかね
二十歳を過ぎて、
そうですね、
その時もバンド活動をやっていて、
その時はもう一人でした。
一人で、
はい、
一人で始めたのはいつ頃ですか。
二十歳ぐらいですかね。
二十歳ぐらいで、
はい、
初めて、
そうですね、でピアノの方とか知り合いの方に弾いていただいたり、うんうんうん、ギターの方に弾いていただいたりしてライブ活動を始めて。
弾き語りっていうのはしないんですか。
私楽器ができないんですよ。
おー意外、はい、
あでもなんかもう何回か、うん、こうまあ大人の方にこう、うんうんうん、やりなさいと言われて、うん、やったライブはあります。もう猛特訓して、だからそれを見ている方がいるのかいないのか、貴重なその何回かのライブ。
それはプレミアムライブですよね、そういう意味では。
やりましたね。
どうやって作曲をするんですか、そういう意味では。
鼻歌です。
鼻歌か。
あとコード4つとかで、
へ
ぐるぐる、ま、そのコード回して、
そして鼻歌で誰かに譜面を起こして、自分で譜面に起こすんですか。
ピアノの子が今ずっと一緒に私のサポートやってくださってる、
はい、
バンドメンバールカバンドって呼んでるんですけど、うんうん、ルカバンドのメンバーはもう5年ぐらいずっと一緒なのでそのピアノの子とか、あとギターの方に、バンマスのギターの方に一緒に協力していただいてやってます。
そういうことなの。
そうです。
でも曲を作っているというか、その最初にこういう感じでいくっていうのはルカさんが全部決めて。
そうですね、あとメロディーと、
メロディー決めて、
詞も書いて、
はあ、
詞も、まあ、ちょっとアドバイスいただきながら、
うんうんうん、
はい、
いやでもすごいですね、鼻歌がここまで完成度の高い歌になるっていう。
いやだからもう
ルカバンドの
本当に魔法がすごくて、
一体感みたいなのがすごいなと思いますけど。
そうですね、もう長くみんなやってくださってるので、
もう家族みたいな感じ。
あ、本当そうだ、そんな感じです。
じゃあ鼻歌でこの曲、こんな曲にしようって言って、
そうです
ね、まあ、なんかにとって
一応そうです、ワンコーラスみたいなのを作っていくんですけど、はい、まあだいたい最初に持っていくと、これどこが始まりみたいなそれでこうメトロノーム入れて作ったりとか、う
ん
う
ん、じゃあ音楽理論的なツッコミが入ってくるわけ
ですね。入ってきますね。
なるほど。
これどっちで言ってるのとか、なんか小説数がすごいことになってるけどみたいなのはまあ当初ですね。最近そんなこともなくなってきたんですけど、はいはいはい、
なるほど、はい、それちょっとあの直されつつ、
そうですそうです、
今に至る
鍛えられつつ、はい、
この先じゃあなんかピアノ弾けるようになろうと か、 なんかそういう方向には今考えてるんですか？
全然全く考えてない
いやまあでもいいですよね、それだけであの仲間がね支えてくれるっていうのは素晴らしいな。
支えていただいてもらってます。
なるほどね、はい、でもその小学校の時子役をやっていて、はい、まあ、そのバンドとの出会いはありつつも、
はい、
タレントさんとか女優とかその道に行こうっていうのは、
いやもう演技ができないんで、
え、
いや震えちゃうと思います。
震えちゃう震えちゃう
そうなん、無理です。コントをこの前やらせていただいて
ステージで、
ステージで、
はい、
あのライブ の、
はいはいはい、
あのプーチンさんという、
うんうん、
アーティストさんがプロデュースのライブがありまして、神田梨央香ちゃんと、
はい、
私と、
はい、
プーチンさんのスリーマンだったんですけど、
はい、
それの合間合間が全部コントだったんですね。
わ、すごい。
うわ、それはもうでもやっぱ好きなのでコントとか見るのは好きだし、うん、まあ演じるのはできないんですけど、うん、見るのが好きなので、うん、ちょっと頑張ったんですけど、うん、やっぱりすごい後で映像を見たら棒読みだなとでもこうあのセリフをがっつり覚えて、
はい、
これだけ間違えなければいいと思ったんですけど、うん、まあ、あのプーチンさんとリオカちゃんが結構アドリブできる
方なので
、アドリブ入れられるともうみたいな、
ドキッとしますよね
なかった台本に
そんな聞いてないみたいなねそう、 そういう人いるんですよね
いやのびさんそっちじゃないですか。
僕はそもそもだってもう台本書かないです
よね。
そう、進行表しか書かないですよ僕イベントの時も進行表書くのもあのスタッフさんに配らなあかんから書くだけで、
そうなんです、もう自分では
自分でやってるんだったらこんな感じでって言っても頭に入れていく感じですそう、
そうなんですよ。
番組も今日初めてお越しいただきましたけど、全く進行表も何もない、
もうもうドキドキで最初、え、
お手元には多いお茶しかないんですよ
もう始まるんですかみたいな、
そうそうそう、普通ね1時間番組やるならまあ1時間は打ち合わせしてから行くっていうの
がそうですよ、ね、
ほとんどだと思うんですけど、うちの番組1時間番組は1時間半で取り切りますから
初めてでした。なんか私ラジオも何回か出演させていただいたことあるんですけど、はい、まあ、こう進行で何分何分でこうあ り、はい、あります、入りますみたいな、
ここでこんな質問してこんな流れで最後こういう結論に行 、はい、行きたいと思うんでみたいな、ね、全くないです。
もうドキドキでした。だからちょっとでもこうのびさんのトークが楽しいので、こう喋ってる感じで
これをラジオだと思わないでくださいね本当に本当に変なラジオなんでここ
いやでもなんかのびのび喋らさせてもらってます。
なんか皆さんにあの初めて来られる方で、はい、この番組を聞いてたみたいな方がちょこちょこいらっしゃるんですけど、
うんうんうんうん、
その方々はまさか本当に台本がないと思ってないらしいんですよ、
うん、
だから本当にないんですねみたいない
や本当にもう真っ白な机ですもんね
むしろ手持ち無沙汰でしょ、ちょっとい
やそうですね、さっきからこうコード握ったりしてます
そうそうそう、そうなんですよ。僕も結構手持ち無沙汰感がある感じで喋ってるんですけど、でも本当にあのトークを純粋に楽しみたいっていう、そういう、
はい、楽しいです、ありがとうございます、
番組でございますので、ぜひこれからもお越しいただければと
思います。はい、ぜひ呼んでいただければ。
続いてのナンバー、先ほどの最新のミニアルバムからスマイルという曲、
はい、
どういうナンバーでしょうか？
スマイルはですね、うん、もう私よく笑うんですね、
うん、
でいつも笑ってるねと言われることが多くて、
はい、
そんななんか笑顔から出るパワーってあるじゃないですか、
はい、
そういうのをみんなにもこう感じてほしいなと思って作りました、うん、もうあのライブ会場も笑顔でいっぱいになればいいなと思っていつも歌ってます、
うん、お届けをしてまいりましょう。ルカさんでスマイル。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしたナンバー、ルカさんでスマイルというナンバーでした。
はい、
印象的なサビというかいいメロディーですね、はい、なんか
ありがとうございます。
難しいでしょう、でも歌うのこの曲
難しいです、わかりますか
わかります、わかります、
すごい難しいんですよこれ。
あのサビ勇気あるなって思いました。
しかもそこから入りますからね
これは難しい歌だなと思いながら、
なんで私このキーにしたんだろうって思うこともありました。
多分僕音取れないですよ、カラオケで歌ったら28点ぐらいだと思うんですけど、ね、本当に。
でもレコーディングの時が、はい、結構自分でも何回も
納得いくまで。
そうですね。
レコーディングこだわる方ですか。
そんなに、うん、面倒はかけない方だと思うんですけど、
この曲は大変だった。
大変でした。
いや難しいと思いますよ、やっぱり。
やっぱ分かりますか。
なんかうまいこと息を使わんと無理だろうなっていう感じがして。
そうなんですよ。そんな
仕事には歌えない。
いや
シンガーソングライターのルカさんを今日はゲストにお招きをしております、はい。なんかこれがファーストミニアルバムっていうのは結構意外で、なんか僕の中ではすごい歴の長い人。
そうなんですね、歴は長くてライブも結構やってるというか、まあ歴は長いんですけど、うん、CD というか作品はまだ2作目です、1作目が、恋をしたんだというファーストシングルを出させていただきました。はい、
なるほど。なんかもっと毎年ぐらい出してるイメージだったので。
いや全然、ね、はい。
でこのリピントゥヨーセルフはどういう風に買ったらいい、どこで買えるでしょうか。
ライブハウスで、うん、今のところメインがライブハウスでの手売り販売と、はい、あと通販をやっております。
ルカさんの
オフィシャルホームページから、はいはい、飛べます。
RUCA ですね。
はい、そうです。
RUCA で、ルカさんのホームページに飛べますので、そこから注文していただくということなので、はい、ぜひ皆さん、今日聞いていいなと思った方ほとんどだと思いますけども、チェックをしてみていただければと思います。
はい、
今日のゲスト、シンガーソングライタールカさんをお招きをしております。
はい、
よろしく
お願いします。
ルカさんの休日はどんな感じですか。
休日ですか。休日は私はもう常にどっかにいるというか。
どっかにいる。外、
まあ、飲みに行くことが多いんですけど。
飲みに行く結構飲む方ですか。
飲みますね。ワイン1本半とか
1本半すごいな。
それは究極で、その後はもうちょっとパッパラパーになっちゃうので、はい、あんまなら飲まないようにしてますけど。
なるほど。あ、でも飲むのは好き。
大好きです。
いや、一人で飲んだりします。
一人はないですけど、はい、家でも最近こうシューってやっちゃうことが多くて、
ね、
やめてます、
ね、やめてます
やめてます。
これがね、30過ぎたら急に身につけ始めるんですよ。
やばい。
ビールってやつは
あ、でもチューハイですよ。
チューハイですか、うん、まあまあそれでもあんま変わんないかもしれない。
変わんないですね。
え、ルカ的こう飲み会の理想飲み会どんな感じですか。その料理とかお酒とかの順番的に。
あー、でもなんかもう高いところとかおしゃれなところとかも大好きで、うん、結構いろいろオールジャンル行くんですけど、うん、もう大衆系も好きで、うん、なんでこんな若い子来たって言われちゃうような感じのとこも行きます。で、私下町生まれで。
どこですか。そう言っていいんですか。
大丈夫です。荒川区っていうか千住の方で。
はいはいはいはい。で、あれだ、立石とかあるところ
です
か。
もう立石は学校が近かったです。
あ、そうなんですね。
高校が。
へー。
で、なんで実家が居酒屋なんですよ、私。
実家が居酒屋。
そうなんです。
マジですか。
で、親戚に酒屋がいたりとか、親戚に居酒屋やってた人も、おばさんが居酒屋またやってたりとか。で、結構大きい居酒屋で、
個人経営ですか。
なんですけど、はい、はい、2階が30人まで入る。
すごいじゃないですか。
そこでうちの、まあ忘年会、友達忘年会やったり、子供がいる友達も多いので、
はいはいはい、
やったりとか。
あ、すごい。
お姉ちゃんの姉のなんか、はい、なんて言うんだろう、集まりとかがあったりとか。
今度飲みに行こう。
ぜひ。でも遠いですけどね。まあ
全然大丈夫ですよ、そんな。
でもまあお店のホームページもあったり、全然言ってるので、街のイベントとかも出てるんで。
なんていう居酒屋ですか。
清和、清いに平和の和で、はい、清和です。荒川区町屋にある。
あ、町屋の。
町屋なんですよ。
あ、全然そんな遠くないじゃないですか、そんな。
いやいやいや、渋谷とか、そういうすごい華やかなとこから。
いやいや、渋谷でね、渋谷のチェーンの居酒屋で飲んでるような、あれは子供のやることですから違いますよ。ああ、やっぱりその町屋とかね。
こっちの
方は
こうなんかいろんすごい人たちいっぱいいますからね。こう人間交差点といいますか、もう問題ありのおじさまたちがカウンターで飲んでたり。
問題ありの人もまあね、多々いらっしゃいますけど、たまにすごい人飲んでたりするじゃないですか。なんか
どういう、
あの会社の社長さんですかみたいな。
いますいますいます、
ね、
なんかアニメのやってる人ですかとか。
そうそうそう。 なんか4時頃から飲んではるから大丈夫かなこの人って なるんですけど、意外とすごい人やったりとか。
浅草とか立石とか多いですね。
浅草やばいですね。
喋、ね、ってたらなんかこうハリウッドの映画撮ったことあるんだとか、そうそうそうそう、みたいな。
あるある。
何なんですか。
本当怖いんですよね、うん。まあ、その銀座も結構ある意味で怖いですけど、うんうんうん、そういう下町で先入観なしで行くから逆に怖かったりとかね。
わかります。それだとちゃんと銀座とかはそういうところはなんか、まあ、きっと業界の人いるだろうなとか、そういうのありますけど。
そうなんですよ。
そうすると私のその居酒屋ですとパンチの強い母が私の宣伝をしだし、うん、みたいな。
た店内 BGM かかる。
えもうガンガンずっとリピート、ずっとリピートで私の母本当にパンチが強くてですね、超ファンキーなんですけど、はい、もうすごいです宣伝が。で私のお店、まあバシバシポスター貼ってありますし、何なんだ CD も置いてあって、
じゃあもうルカさんの CD が買いたかったら清和に行くっていうのも一つの手なわけですね。
ですね、そうですね。
なるほど、
はい。
どんな料理があれなんですか、清和さんは。
父が日本料理をや、日本料理というか、まあ、父の実家もまた日本料理の割烹だったので、もうずっと料理なので何でも作れます。法事とかそういうちゃんとした料理も作れますし、はい、でも、お店で出してるのはピザとかがあったりとか。
ピザがあるんですね。はい、
そうですね、簡単なっていうか、そのソルティーヤのピザがあったりとか、うん、でもお刺身もいっぱいありますし、日本酒もありますし、私いつも言ってるんですけど、父の、うん、煮物以外に、うん、以上に美味しいものを食べたことがないと思ってるんですね。
すごい。
なのでこれを言うと父がなんか泣いちゃうんですけど、
泣いちゃう、
ね、嬉しくてい
いお父さんですね、はい、
でも本当に料理は本当美味しいです。
へー、素晴らしいな。
そんな父がめちゃくちゃ音楽好きで、
へー、どんなの聞くんですか。
もうソウルとニュージャックスイングと、なんかもう黒人音楽が大好きで。
洋楽なんですね、そこは。
そうなんですよ、
日本料理の方なのに。
そうなんです。でもポップスも、ポップスとかに J-POP も詳しいので、うん、普通に今の音楽の話とかします。
へえ。
で、父にレコードを借りに来る DJ の子とかもいたりとか。
へ
え。レコードがめちゃくちゃあって、な、すごいですね、何千枚あるかみたいな。
なんかジャズ喫茶とかやった方がいいんじゃないですか、むしろ
なんかそうしたいって言ってました
いずれ
いずれは
わかる。僕もちょっと夢ジャズ喫茶だったりしますから。
あ、そうなんだ。ジャズが結構好きです。はい。でも父もそうですね、もうオールジャンル好きで、うもうめちゃくちゃ詳しいです。
へえ。あ、そうですか。ぜひ皆さん、じゃあその居酒屋さんも行きつつ。
はい。
そっか、そんなに酒好きって DNA なんですね、やっぱり。あれ、
そうですね、私も夏飲まなかったんですよ、ま、全然。へー。でも23ぐらいから
目覚めちゃいました。
そこから食べ物とかも変わって、好き嫌いもなくなり。
あ、素晴らしい。
もう今何も嫌いなものないんですけど、牡蠣とか食べたり。それまで生もの一切ダメで。
あ、そうなんですか。刺身も
ダメでした。お寿司屋さん行っても卵とエビとアナゴと。
まあコスパいいですけどね
そうです、今はもう全然良くないです
そうですよね、
初めからもうマグロ
プラーッそうですか、そうですか。
休日はもう飲んだり。
意外なトークが出てくるもんですね、なんか面白いな。
でもお酒好きは結構知られてるかもです。
なるほど。
そして私のさっき話してたバンドメンバーも全員好きで、全員酒が強いという。
素晴らしいですねちょっとなんかで混ぜていただきたいぐらいです、そのバンドに
もう
素晴らしい。今日はシンガーソングライターのルカさんを初めてお初にお迎えをしております、はい。続いて3曲目、恋をしたんだ、
はい、
アンプラグド、
はい、
というナンバーをお届けしてまいりますが、どういうナンバーでしょうか。
はい、これはファーストシングルの恋をしたんだ、うん、がですね、はい、結構アップチューンなんですけどアコースティックのライブが私は、まあバンドとアコースティックのライブが半々ぐらいでありまして、
はい、
そのアコースティックライブでも恋をしたんだアコースティックバージョン、アンプラグドバージョン、うん、結構好評をいただいておりまして、 お客様からアンプラグドもいいよねっていう声を、うん、が多かったので、うん、今回アンプラグドバージョンで収録させていただきました。もう恋がしたくなる曲になってます。
恋がしたくなるナンバーをお届けしてまいりましょう、はい、ルカさんで恋をしたんだ。DJ のビーズ東京ライブ、お届けをいたしましたナンバー、今日のゲストルカさんで恋をしたんだでした。続いて DJ のビーズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン。
日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。 ハワイ州観光局公認ラジオ局ケーズラジオ DJ カリンです。小さなハワイですが、いつもいろんな新しいこといっぱいです。今日もハワイの最新情報からお聞きください。
今日この時間はワイキキのカラカワ通り沿いにあります4階建てのショッピングセンター、ロイヤルハワイアンセンターに気になるお店が続々とオープンするということですのでお話を伺います。広報の島明子さんです。明子さん、アローハー。
アローハー。この夏から年内にかけてオープン予定のショップレストランをご紹介いたします。
はい、
まずはディーエンデルカ、日本でもおなじみの高級食材のお店になりますが、こちらハワイの2号店をセンター1階のシェラトンワイキキホテルの向かいにこの夏オープン予定です。こちらはカフェと、テイクアウトのお店になりまして、サラダやサンドイッチ、ご飯物など、それからキッチンアイテムですとかお土産、ハワイの限定商品なども扱う予定になっております。
はい、
はい、そして2軒目がですね、ティム・ホーワンという香港で人気の点心のレストランになります。2010年にミシュランの一つ星を獲得しているレストランで、世界一安いミシュランレストランと呼ばれているんですね。こちらがセンターの3階に年内にオープン予定です。
美味しくて安いんですね。
はい、そうなんです。そしてですね、美味しいハワイ産の粉コーヒー、アサイボール、ポキ丼などで、とても人気のあるアイランドヴィンテージコーヒー、こちらのお店が新たにオーガニックのワインバーをこの秋オープン予定です。
これも気になります。
そうですね、
まあハワイにお越しになる皆さん、食べ物や飲み物というのも大きなポイントになると思うんですが、ロイヤルハワイアンセンターのフードコートもハワイらしくて、ご家族連れなどでにぎわってますよね。
はい、そうですね、センターの2階にあるオープンエアのフードコート、パイナラ内には10軒の世界各国の味が集まるフードコートなっております。年中無休、夜10時まで営業しているのでとても便利です。
はい、今日は新しいお店が続々登場というですね、ロイヤルハワイアンセンターについて島明子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ロイヤルハワイアンセンターは月曜から土曜日まで毎日無料のカルチャーレッスンを実施してるんですね。誰でもできますから、フラやレイメイキング、ウクレレ、ハワイアンキルト、ロミロミ、ラウハラアミなど、ハワイのことを体験してみたいなと思ったら、まずワイキキの真ん中にあるロイヤルハワイアンセンターに足を運んでみるといいですよ。どのレッスンもその道何十年というプロの講師の方が教えてくれます。本場のハワイアンカルチャーにぜひ触れてみてください。さあ、今日の一曲はいつも花咲くハワイですが、特にこれからの5月、6月、7月と花が綺麗なシーズンやってきます。ハワイの今日の一曲はバイヒ、ブロッサム、お聴きください。それではまた来週までお元気で。ケズラジオ、カリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをいたしましたナンバーがルカさんで恋をしたんだというナンバー、アンプラグドバージョンでお届けをいたしました。
はい、
素敵ですね。なんか夜こうなんていうんですかね、泡風呂にでも使って
ゴージャス
ゆったりと聞きたいような、も
う
あたかも自分がそんな生活をしてるからに言いますけど、全くそんなんないですからね
リッチな感じで
全くないですよもうせめてこう iPad をこうジップロックに入れて持ち込むぐらいの
水没しないように
そういう感じの生活でございますけども、はい、今日のゲストシンガーソングライタールカさんをお招きをしております。はい、DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですけれども、
はい、
今散々僕はルカさんに質問させていただきましたので、
はい、
逆にルカさんの方から僕に質問一つ投げていただいて、僕はその質問に回答拒否をすることができないと
そうなんですね、
全て正直に答えないといけないというコーナーです。何でも聞いてください。僕は隠すこと何もないので、
では、
はい、
じゃ女性関係でもいいですか。
全然大丈夫ですよ。
じゃあ女性にされたらとか、
うん、
女性のこんな仕草を見たらとか、
うんうん、
まあ女性にされたら千年の恋も冷めるという仕草や、
冷める方ですね、
冷める方で、
はあ、難しいな。あのすごく愛想がよく喋ってくれて、うんうん、例えば飲みに行ったらサラダとかバーッと取り分けてくれて、で、例えばちょっとお手洗い行ってくるわって言って、で帰ってきた時に、スマホとか見てる顔がさっきの顔と全然違うかったりすると冷めちゃいます。
うわ、それ気をつけよう。え、でもスマホ見る顔って大体なんか
分かるんですよ。それでも あれは本当のこの人じゃないっていうのが分かっちゃうんですよ、その顔で。
だったらその愛想よくとか、なんていうの、その前の段階も、そんなにこびてない感じだったら別にいいんですか？なんか、
あ、もちろんそうです、そうです、で、そこがすごく別に愛想よくしてるつもりじゃなくって、単純にその楽しく飲んでるから、楽しくやってるだけっていう人が、別に真剣な顔してスマホ見ててもそれは分かるんですよ、なんとなく。
じゃあぶりっ子みたいなのが、あ、そう、すごい大きそう。
もうそれがもうダメなんですよ。
あ、でもいますもんね、女子ね。
さっと引きますね。
え、でもそれが逆にすっごいなんかこの子計算高いなと思ってるのに、ずっと変わらなかったらどうですか？
いや、
トイレから帰ってきてもずっとこうなんかニコッとした感じでこう携帯
い
じって
たり。何でもそうですけど、気づかなかったら OK なんですよ。
単純
何でもそうです。
男って単純
だね。いやいやいやいやいや、いつか騙されたことが分かったらダメですよ。
ああ、
でも要はその墓場までそれを持っていくならそれは全然構わないです。
じゃあ乗せられてる感じだったら全然いいんですね。
全然構わないです。
ああ、
はいはいはい、
そうか。でもそれはゾッとしますね。
だからね、怖い系の女子と飲むときは僕は注意します。
怖い系の女子、
なんかそれが結構だから、トラウマとしてあるんですよ。別に今自分結婚してるからあんまりいいんですよ、別に狙ってるとかじゃないんですけどでもなんかそれを見るのが嫌なんですよ。酔いまで覚めるんで。
あ、でも酔い覚めるの分かるかも。え、好き嫌い、嫌いなものが多いのは、食べ物の嫌いなものが。
あ、別にそれは構わないと思います。
そうなんですね、はい、私嫌い、男性の嫌いなタイプが、嫌いな食べ物が多い人なんです、なんか人の好き嫌いも激しそうと思っちゃって。
あ、同じ風に思います僕も
え、でも女性が食べれない、嫌いなものが多いの平気ですか？あ、
平気というか
彼女としてだったら。
あ、ちょっと無理ですね。
あ、やっぱりそうですよね、はい、私も友達は平気なんですけど、
そうですね、異性として見るなら食べ物の好き嫌いはあまりない方が。
そうですよね、やっぱ恋人って見ると。お酒飲めない女子はどうですか？あの恋人ですよ、恋人。
全然それは構わないです。
あ、そうなんだ、はい、私嫌なんですよ、お酒飲めない人。
え、
ダメです
随分狭いですね
でもこの2つかも。なんか
他もあるでしょ、他もあるでしょ。それちょっとおまけトークで聞きましょうかね。
あ、そうですね、
ルカさんの男性の好みが明らかになるおまけトークでございますけれども、来週の月曜日5月の8日ですかね、からダウンロードが始まってまいります、今オンエアで聞いてくださっている方はホームページの方からですね、聞いていただくことができます。登録とか、お金をいただいたりとかそういうことは一切しておりませんので、スマホ、PC、タブレットどこからでも無料で聞いていただくことができます。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。トップページにゆうかさんの写真がバーンと出ておりますので、そこをクリックしていただくと、今日の番組もう一度聞いていただくことができます。そして最後におまけトークが入っておりますので、
そこで
ゆうかさんの男性の好み、
掘り下げますか、
恋愛遍歴
遍歴は言わない、
その他ちょっといろいろ言えないこともたくさんあると思いますけども、その辺を全部ググッと迫っていきますので、ぜひ聞いてみていただければと思います、
はい、お願いします
今日はもうルカさんのこの最新のミニアルバム Leaping to Yourself、自分を解き放てというやつですね、
はい、
すごく素晴らしいアルバムなので、ぜひね皆さん手に取っていただきたいと思います、
はい、
ライブ会場、通販、そして実家の居酒屋さんで、手に取っていただけますので、ぜひチェックをしてみてください、はい、ラストのナンバー、愛してるって言ってもいいかいというナンバーでございますが、どういう曲でしょう？
もうこれはドストレートな、もう街中でも愛してるって、愛してるって言ってもいいかいってこう叫びたくなるような曲になってます。
なるほど、
はい、もうドストレート、ど真ん中直球勝負の恋愛ソングです。はい、
お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバー、ルカさんで愛してるって言ってもいいかいでお別れでございます。今日のゲスト、ルカさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
れ様でした。
ありがとうございました。楽しかったです。めちゃくちゃ
1時間でございました。わ、なかなかね1時間ラジオで喋ることも
ないです、
ないのかもしれないですけども、はい、どうでしたか、なんか最初の頃若干緊張していらっしゃったようですけど。
してましたけど、もうなんか普通にお酒飲みながら話してる感じになりました、ね、
それが理想でございますルカさんを初めてお迎えをいたしました。ルカさん飲める人だと思ってなかったです僕。
あ、めっちゃ飲めますよ
ね。なんか比較的弱い方だと思ってました。
いや、あれでも打ち上げの時も
飲んでありましたけど、そんな深酒する雰囲気でもなかった
じゃない
ですか。結構遅かったし。
そうですね、うん、なんか終電とか気にしちゃうんですよね、ああいう時って。
そうなんですよ。
もう終電を気にしない飲みだったらやばいです。
マジですか。
もう本当に本当にやばい。
え、それは普段でどれぐらいいける、ね、酔うのは酔うんでしょ。でも
酔います、酔います。でも最近だからもう年齢とともにで、
うん、年齢とともにってまだまだ全然20代じゃないですか。
でもなんかこうもうやばい、これ以上飲んだらやばいっていうのをちゃんと分かるようになってきて。
ああ、賢くなったわけですね。
うん、でも分かんないで飲んじゃう時もあるんですけど。
あるんです。分かってても飲む時もあるんですか。
いや、分かってたらそんな飲まないです。はい。
好きなお酒で言うと？
ワインですか。
ワインか。赤白。
赤が最近。もうどっちも好きですけど。
私の血はワインよ的な。
いやす。でもなんか最近そこまでになってきたら怖いなと思ってやめてます。でもハイボールも好きです。やっぱカロリー気にしての時はハイボール、ずっとハイボール飲んでます。
そんな、
いや、ハイボール低いんですよ。
本当ですか。
低いんですよ。
まあワインは、まあ確かにワインは糖質がね、うん、ありますけど、うん、そうかそうか。量的にどれぐらいいけるんですか。ワインだったら1本半はマックスいったことあるって感じですか。
マックスはそうですね。
1本半って結構意識飛ぶぐらいいきますよね。
え、意識飛びますよ。だから
そうですよね。どれぐらいから記憶ないんですか。
いや、どうなん、なんか断片的になくなったりとか、うん、あ、でも朝帰ってきたらみたいなとか超あります。家で、
はぁってなんですか。
うん、あります。あとなんかこうやっぱり物がないとか、そのバッグの中のと
か。あ、そっかそっか。どっかで置いてきたみたいな、うん、うわー、すごい。そん時はね、しっかりしてると思ってるんですよね、自分では。
そう、でもちゃんと帰ってきてるんですよね。帰ってこなかったことはないんですけど。
まあそうなんでしょうけど。まあ朝帰りっていう時点で帰ってるのかどうか怪しいですけどね。
いやいや、ちゃんと帰ってきてるんですけど。なんかね、領収書とかもちゃんともらって。
ちゃんと確定申告にね。えらいえらい、さすがですよ。
でも好きですね、飲むの。本当好きです。
あ、週何ぐらいですか、飲むの。
あ、でもその家でプシューを入れなかったら、約束がなかったら週1とか。
あ、家でプシューは、
うん、最近だからその気をつけてノンアルプシューにもしてるんですけど。
はいはいはい。あれ物足んないでしょう。
でもまあ週3、2、3。
あ、でもまあまあまあ、
そうです。そんなに、もともとがそんなに家で飲んでないので。
なるほどね。僕ももう飲んでた日はもうずっとでしたね、毎日。
え、今は休館日は。
今
は
休館日週2か3は入れるようにしてます。
あ、すごいじゃないですか。
うん、でも最近ノンアルがありがたいですね、うん、だいぶ発展してきたというか。
いや本当に、でも美味しいですよね。
美味しいんですよ、う
ん、なんか最初のノンアルのビールとか粘土じゃなかったですか。
ちょっときつかったですなんだこれみたいな。後味が全く別物だったりするじゃないですか、うんうん、最近は爽やか。
わかります、わかります。
違うっていうのはわかるんですけど、ビールじゃないのはわかるんですけど、
うんうんうん、
でもなんか全然これはこれでありだなっていう
飲み物にな
ってるんですよね。
そう、酒トークになっちゃった。
うん、男性の好みですよ、
男性の。でもお酒飲めない人はダメです。
それはなぜですか。
楽しくない。
飲めないっていうのはどのレベルのことをおっしゃってます。
2杯とかもダメです、飲めないに入ってます、うん、最初1杯目で、うん、ビールを頼まない人は飲めないと思うかな。
お、
1杯目で梅酒とか梅酒ソーダ割りとかで、
うん、
レモンサワーとかもなんですけど、
うん、
ってこう行く人いるじゃないですか、
はいはいはい、
レモンサワーとかでも、まあ、そういう人って大体3杯とかからもう飲まないから。そうですね、ダメです。
それ多分日本人男性の20代だったら3分の1ぐらい落ちますよ多分今。
だからすごい多いですよね最近。
おいおいおい。
で女子は飲むから、
うん、
多分これが男子女子逆転だったら全然ありな話なんでしょうけど。
そうですね、
私が飲むので、
まあ、でも当たり前ですけど今もその強要されることがないから、もう誰ももうもっと飲めよみたいなことを言わないじゃないですか今。自分のペースでっ てて、うん、だから僕まだ世代的にも30今年6になるんですけど、うん、もっと飲めよって言われてたんですよ若い時は。やっぱりあんまり今の、ね、20代の前半とか多分言われてないので、
あでも30そののびさんと同じ世代ぐらいのミュージシャンとかは、はい、もう俺は散々鍛えられたとか、うん、あれ聞きめちゃくちゃ聞きますよ。
そうなんですよ、うん、だから飲んで当たり前っていうか、
うんうんうん、うん、
だから僕昔その事務所にお世話になってたというか、あの入ってはなかったんですけど、うんうんうん、絡んでた時はその時は飲み会の場にもバケツが用意してあるみたいな。
それは過酷ですね。
それはありましたね。
でも私そういうのはないかも。あの大学行ってとか言ってないので、うん、サークルとかの飲みみたいのは、うん、あんな感じのはないけど、
まあ、あれも今はもうないでしょうけどね。
ああそうなんですね。
未成年に飲ませたらや
ることになりますから。あそっかそっかそっか、
うん、そうですよ、
うん、でも自主的にですね。だから自主的にこう記憶が飛ぶまで。
そっか。まあでもその要はそのお酒をが好きな人がいいっていうことですよね。一緒に楽しめる人がいいっていうことですよね。なるほどね、うん、
だからまあそれなんか食の価値観につながるなと思って、うん、そのさっき言った好き嫌いが多い人も、
うん、
まあこれ友達なら全然何とも思わないんですけど、うん、まあ自分がこう恋人として見るんだったら好き嫌いとあとお酒が飲めないっていうのはなんか食の価値観につながるなと思って、食の価値観が合わないと絶対合わないと思うんですよね。
逆にでもその2つが合うってかなり確率低いじゃないですか。好き嫌いがほぼなくて、
うん、
お酒がまあ 4,5 杯はまあ最低飲めて、
うんうん、
みたいな。見た目はなんか好みないんですか。
ないんですよ。
竹野内豊が好きとか。
竹野内豊は好きですけど、
大泉洋が好きとか。
あ好きです好きです、
うん、なんか幅広いですね今。
で私本当にタイプがないんですよ。よく言われます友達とかにも。
へ
てかこんななんか恋愛的な話をするの初めてなんですけど。
いいですかこれ。
全然大丈夫です
使っちゃって。
なのでなんかタイプないんですけど、そのそこが結構重要なのかもやっぱり。ちょっとやっぱ中身っていうかどうなんですかね。
他にこだわりのその性格上のポイントとか。
うん、まあ、優しい人がいいですけど。
みんな男は優しいですよ
って言うじゃないですか
最初は。最初は
そうかな。
え、そうじゃないです。優しくない男なんかいます。
でもなんかそのさっき言ってたみたいな感じでわかるのかも。
あーこれは嘘の嘘やみたいな、
ちょっとしたあれで仕草っていうかなんか店員さんに対してとか、うん、
ありますね。
コンビニに入った時のなんかこう、うん、入り方っていうかなんていうんだろう、歩き方とかなんかこうちょっと、
う
ん、そこを見てあこの人優しくないなと思っちゃうのかも。
あーなるほどね。根本的なところの
駅での傘を持ってる時の持ち方とか。
そこ見る。
私すごい見ます。
僕もねすごいそれダメなんですよ。自分の視界に傘が入ってないなっていう感じの歩き方をする人。
そうこ今ラジオだからなんて表現すればいいんですか。こうやって持つ人いるじゃないですか。後ろに
脇に抱えてね。
そう、
うん、もう信じらんないですよね。もう先が後ろの人に刺さりそうになってるみたいな。
もう本当に信じられない。それとかだから例えばきっといいなと思った男性でも、うんまあ、その日傘を持ってる日で、うん、駅まで歩いた時にその持ち方してたら、
うん、
あって思っちゃう。
そうなんですよね、うん、それは分かるかもしれない、うん、あなんかちょっと分かり合えるかもしれないです。ルカさんとはそういうところは。
そういうのを見ちゃいます。あとなんか電車のでの座り方、荷物横に置いたりとか。
ああまあそれは最低限ねっていう感じですよね、うん、
あのコートを膝の下に入れないみたいな、
は
い
は
い
は
い、
あ
ピラーンってなっちゃうの。
なるほどね。それは嫌かもしれない。
うん、そこがすごいなんか細かいですね。そこ見ちゃう。
いやでもそういうとこに出ますからね人間性みたいなところって。
だから顔とかそんな全然
なんか僕一回女性と今思い出した話なんですけど、それが聞いてて女性と二人でバーに行ったんですよ、
うん、
若い時ですよ、
はい、
バーに行ってで、まあ、僕その時からそのお酒をバーで飲むのが好きだったので、うんよく行ってた、一人で行ったりしてたんですけど、うん、でその連れて行ってで、座ったんですよ、
うん、
で冬だったんでコートを脱ぐ時に、うん、女性がカウンターの上にカバンを置いたんですよ、
うん、
もうそれでダメになっちゃって。
おそういうバーではありえないな。
なんか机の上に置くみたいな。
椅子だったら全然、
椅子だったら全然構わないと思うんですけど、うんうん、まあカバンってまあ 場合によっては地面に置いたりすることもある
じゃないですか、うん、ありますあります全然あります。
それをこう、うん、バーカウンターとかテーブルとか、うん、いいんですけど食べるところに置くっていう感覚が分かんなくて、
なんかこう帰るときにやむを得なくてちょっと置いてパッてミニ荷物を取るとか、
それぐらいならあると思うんですけど、うん、なんかコートを脱ぐときに確信犯的にドンって置いたんですよ。それが無理で、
それはちょっとあれですね。だってちっちゃいやつじゃないですもんね、ちっちゃいバッグじゃないですもんね、
まあ、そこそこのハンドバッグでした。
なんかそういうのありますよね、些細なことでこう引いちゃ う, う
なんか単純に自分の経験則でダメっていうのはありますね。
あ
でも人のを聞いて、あそれもひょっとしたらそうかもみたいなのもやっぱりあったりとかありますね。
奥さんの話聞いていいんですか？
全然大丈夫ですよ。
えじゃあもうそういうのは何にもない感じで合致したのが奥さん？
なかったですね。そういうストレスになるようなことはなかったです。
へ、うん、やっぱそういう相手なんですね。じゃあ
どうなんでしょう、まあでも結婚して、まあ、もう10年近く一緒にいますから、
うん、
今更気になることはまあありますけどね。
ああ、
まあ、それはあかんやろみたいな。
でもまあそれはもう言えますもんね。
言います、
なんか付き合ったりしてもまあ言えますもんね。
言いますね、うん、でも僕はどっちかというと黙って別れる方ですね。そういうのがあると
私は最後に言って別れる方
が、うわ一番後味悪いやつやそれ。すごいですね。
溜めちゃうんですかね、なんか性格的にいろいろ物事を溜めて爆発しちゃうのかも。
B 型ですか？
いや A 型なんですけど、
見えないかな、 A 型じゃない気がした今。別にそれガサツとかそういうことじゃなくて。
でもすごい溜めちゃうのはあるかも。
溜めちゃう、
うん、
で最後に爆発をして、
うん、まあ、爆発までいかなかったとしてもこう、
もう一緒にいるのやだみたいな。
いやそんなひどい感じではないですよ。なんかこうまあそんな捨て台詞のような感じじゃないですけど、うん、こういうとこが嫌だったみたいな。
過去形になるんですね。
もうね、
怖い怖い怖い怖い。で今何人ぐらい彼氏いるんですか？
いやいやいやそんな。しかも今
今。
そんなそんな
同時進行はない？
ないですよ。
大丈夫ですか？
何にもないです。
何にもない、
ピュアですから。
ピュアですからね。
ピュアですから、
はい、ぜひ皆さんあのルカさんのライブに行って、あひょっとしたらあの人は、
なんですか？ないない、そういうの本当にないですから。
いやでもあの本当にあのなんて言うんでしょう、男を見る目はある方ですよね、そういう意味では多分。
そうなんですかね。
なんかその見た目とか、例えば見た目とか、どこそこの会社で働いてるとか、
うん、あでもそれもどこそこの、
そういうのに騙されなさそうな気がする。
でも入り口は、うん、見た目は私本当にあんまりなくて、でもそのなんかなんてブランドというか、その人が持ってるブランドあるじゃないですか、はいはいはい、今言ったどこそこの会社とかは惹かれますよ、うん、もちろん。
へ、
全然惹かれますよ。
へ
けど、うん、まあなんか何回かこうそういうお食事なりを交わしたら、うん、あダメだっていうスイッチが早いです。そこにこうそこ目当てでずっと続かない、きっとだから自分の頑固なところがあるので。うん、
じゃあもう医者だから OK とかそういうのはないと。
うん、
今ちょっと迷いましたね。医者ならいいかなみたいな。
あでもないですないです。あでもなんかこうダメって思う、自分のダメなところが合致あっちゃうと、うん、ダメです。お医者さんでも弁護士さんでも
公認会計士でも
ダメです。商社マンでも、
商社マンでもダメ。難しいな。女心と秋の空でございます。こんな恋愛トーク大丈夫ですかこれ？
大丈夫だと思います。
ダウンロードされてしまって
大丈夫です大丈夫です、
はい、事務所 NG 出たら言ってくださいねこれ。
いや大丈夫だと思いますよ。
本当ですか？何か言い残したことないですか？
言い残したことは
今日 もう無駄にたっぷりしゃべってもらってます。
ライブを最近、はい、すごい結構皆さんに一緒に楽しんでもらえるような感じの、うん、曲が増えてきたりとか、ライブそういうライブを心がけてしてるので、うん、まあ今までしてなかったわけじゃないんですけど、なのでこうライブすごく楽しかったって言っていただける声がすごく最近増えたなって感じるんですよ、うん、自分の中で。だからいろいろ考えてライブを作って、いろいろ試して挑戦して、うん、でそういうライブをお届けできているので、うん、ぜひ来ていただきたいなと、うん、 で月にすごく多いわけでもないので、うん、ライブに来てもらって CD をその際に聞きたいなと思って買っていただけたりすると嬉しいなって思います。
ぜひライブ会場に、はい、ルカさんの生の歌を聴きに行っていただいて、はい、CD も一緒に持って帰っていただければと思います、はい、本当に素敵なライブをされますし、なんて言うんでしょうね、ファンの方もすごく温かい方が多くて、
いやもう本当に温かいです。
ルカ大好きなんですよね、みんな多分ね。
そうなんですよね。ありがとうございます。
ルカさんのこと嫌いな人はライブには来ないはずなんですけどもちろんね、でもすごく温かい会場だなってこの間もまんま見て思いましたし、
ありがとうございます。
ぜひとも皆さん、ライブ会場でルカさんの笑顔を見ていただければと思っております。
はい、皆さんからパワーをもらうことがすごく多いです、
ぜひ、
はい、
またね、ラジオにも遊びに来ていただければと思いますので、
ぜひお願いします。
はい、今日のゲストルカさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。